ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、600回記念ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ついに600回と。
はい。
はい、
パチパチパチパチパチパチです。はい。
ね、はい、先週の599回、これはもう CW ばっかりでしゃべってました。
はい。はい、
よく考えたら、つい600回でしたね。
来ましたね、
無事。来ましたね。
600回も縁起がいい数字だと言われてますから
ね。はい、
そうですね。うん。はい。ここはね、もう皆様にね、支えていただいたおかげで、ここまで来ることができました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この先、いつまで続けられるかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
今日はね、600回記念ということで、ラジオ成田のスタジオで収録しております。
はい。はい。久々に。
久々に
顔合わせて。
はい。アイコンタクト付きで。
付きで。はい。
はい。ということでございます。
はい。
500回からね、600回まで2年弱でしたけれども、はい、アマチュア無線界の出来事をちょっとね、前半見てみたいなと思います。
はい。
ちなみにハムラジオの出来事はね、あまり特筆することはあまりなかったかなと。
ハムのラジオとアマチュア無線界と思って調べてみたんですけど、うん、ハムのラジオ大したことなかった。
はい。まあ、安定して続いてましたってことですね。
はい、はいはい
う
ん。
ということでございます。
アマチュア無線界を見てみましょう。
そうですね。はい。はい、まず一つ目なんですけれども、500回から600回までの間にね、うん、アマチュア無線関係の、法律ですね。法令の、はい、大胆な、大幅な
改定が。
改定が行われました。
行われました。
ということでね。これ皆さんもね、もう肌に感じて、
はい。
ご存知の方多いと思うんですけれどもね。うん、はい。2021年11月、ここでね、内閣府の経済活性ワーキンググループ、うん、こちらの方でアマチュア無線の規制改革が、議題になりました。
はい。
はい。
そこでいろいろお話し合って、
そうですよね、
内閣から総務省に落ちてきたみたいな感じですよね。
はい。まあ、どういう経緯かは、でもそこら辺はわからないんですけども、はい。なんかアマチュア無線というものが、やっぱり、はい、なんていうか、政府の方でも取り上げられたという。
そう。これは使えるぞと思ったんじゃないですかね。そうそうそう、はい、
議員さんとかでね、はい、アマチュア無線、持ってる方とかね、結構いらっしゃいますんで、
いらっしゃいますね。
まあ、いろんな催しの時にね、国会議員さん、うん出てこられたり、ねうん、して、ご挨拶していただいたらもうよく見るんですけども、うん
はい、
それだけじゃなくて、内閣府というと、なんかほんま、はい、政治の頂点みたいなもんですよね。うんねまあ、そういうところから出てきたというところですね、うん。で、これを受けましてね、2022年の1月に総務省にワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザーリーボード、うん、これがね、開催されまして、はい7回の議論を経ましてね、提案がまとめられましたと。はい。いうことですね。で、この提言をもとに、アマチュア無線関係法令の大幅な改正がね、2023年3月に行われました。
はい。
いうことで。
一部は9月になりましたけど。
あ、そうですね。
はい。
まあ、準備的なものがありましたよね。
はい、はい。はい。
それを2段階に分けて、行われました。
はい。
これよりも前にもね、まあ、僕ら令和の大改革とか言いながら。
そうなんですよね。少しずつ少しずつ改正をされてたんですけどね。
はい。
特に体験関係がね、
そうですね
大幅に言う。規制緩和になりましたね。
そうですね、はい。そういうところがあったんですけれどもね。この2021年11月の内閣府の、
うん、
これがショッキングじゃないな。すごく。
すごくね、ニュースになって我々もいろいろこう、 調べましたけどね。
やっぱりびっくりしましたよね。こういうところ。
まあ、よくここまで来たなという感じのレベルでしたよね。
うんうん、そうですよね。
うん、はい、
ということで。まあ、これで、なんかすごく満足してほしくないなって気持ちも一方ではあって、
うんうんうん、
そろそろ次の検討もあってもいいのかなっていう期待もあったりなかったりはあるんですけどね。
うん。まあ、こういう改革って段階踏むのがいいような常でしてね。
そうですね。
で、今回やると、官庁のお役所の仕事がだいぶ減るんだと思うんですよ、
うん。
で、さらに減らそうとする動きに行ってくれると、また一段と改革が進むのかなと。
うんうん、
で、その辺を誰がこう、くすぐりに行くか、その薬のやり方とかいろいろ考えるとですね、うん、前回のくすぐり方はなかなか良かったかなと。
そうですね。
うまかったなと。うまくいったかなと、うん。で、同じようなくすぐり方と違う、また別の角度からのくすぐりを入れると、もう一段階、こういう改革があるのかな、うん、あってほしいなっていうレベルですね。うんうん、
欲しいな。
なってほしいな、ね。
はい、
うん。
もっと、もっともっと、なんつうの、規制緩和できますよね、うん。アメリカの例、諸外国の例見てもね。
見てもできるんで、
はいはい、
できると、お役所も楽になるはず、
うん
うん、なんですよ。
まあ、お役所的な考え方でいくと、楽じゃなくてもいいというところもあるんですよね。
そこもあってですね。
民間の方はね、うん、みんな楽しようと思いますけど。
そうなんですね。
そういうところがちょっと考え方の違いなんかあるんですけど、ね、うん、
はい、その辺の感覚がちょっと変わっていくと、
はい、
楽になって他のことをしようというふうになっていただくとありがたいんですが、
うん、そうですね、これから。
楽になったら自分の仕事がなくなると考えられるとですね、ちょっとまずい方向に行くんで、その方向に行かないようにお願いしたいなという感じがしますね。そうですね。
今人が足りないですからね。
足りないから、はい、うん、
そっちの方向に行ってほしいですね。うん、そうですね。
やっぱまあ、法律からすると、電波というのは電波なんですよね。別にアマチュア、プロ関係なしに、うん、まあ、電波という話で、まあ、いろんな決まり事、うんうん、これやっとかないと、世の中むちゃくちゃになっちゃうし、うん、から海外との、釣り合いとかね、
はい、
そういうのもありますんで、一足飛びにね、我々の好きなことができないし、アマチュアでも、免許状なんていうのは、基本的にはプロと、書式はあまり変わらないですよね。内容とか違いますけれどもね、うん。まあそういうところもあるんで、そういうところを、なんかうまいことできないかな。アメリカなんか先ほどおっしゃったようにね、アメリカなんかそこでうまいことやってますよね。
うん、割と諸外国は、まあ、アマチュア、アマチュア、はい、っていうところがあるような気がするんですけどね。うん、
極端な話、アメリカなんてアマチュア無線は FCC から、あと ARL、あとちゃんとやってねと言うてみてるみたいなもん。
そんなような気がするんですよね。よね、はい、だからそれに
近い。決めなければいけないことはちゃんと国の方でやるけれども、そうそうそう、中は ARR でもうとにかく。
なんとかして。
なんとかして。
ダブルスタンダードじゃないですけどね。アメリカの場合は物差し2本あって、日本の場合は物差し1本でプロもアマチュアも測ろうとしてると思うんであるのかなと。そういうイメージなんですね。
まあそういうところを今後どうなっていくか。で、これもまあ我々もね、考えながら、皆さんで議論して、はい、で、まあ、例えば、ハンフェアとか、ああいうところのいろんな討論会とかあると思いますので、ね、
そうですね。
そういうところで、みんなの意見をどんどん、
そうですね、
言っていくと、
う
ん。
そう。それが必要ですね。ですね。
よく言っちゃうと、こう、意見出す、批判するの一歩先で、どっかで手を動かすっていうのまで、本当は行きたいんですけどね。
我々がどこまでインフルエンサーになれるかっていうところもあるんですけどね。でもこういう意見をいっぱい言ってると、いずれ届くかなという気もしないではないんですけどね。
うん、はい。大声で、ちょっとボリューム上げて、出力上げなくちゃダメか。まだ、まだ。
ちょっと空中戦力を上げるのは問題があるんで。
はい。
言葉のボルテージを上げていく。
はい。それでいきましょう。
はい。そうですね。はい。から2番目ですけども、JR の会長が解任されちゃったということです。
はい。
はい。で、今、森田新会長にね、引き継がれてるわけなんですけど、これ、非常に大きな話で、ショッキングな、
はい。
ことでしたですよね。
はい、同じアマチュア無線やってる人間からしたら、恥ずかしい話ですよね。
結構、劇的な行き先があって、ビッグニュースで、こうセンセーショナルな扱いを受けるところもちょっとあったかなと思うんですけど、この、あれですかね、今収録してるのは、日と放送日とちょっと空きますけど、その間に、JAL の総会がある。
ああ、そうですね。
ありますね。
はい。
だから、社員総会が、 の後の世界を我々ちょっと知らないので、どうなってるかちょっとわかんないんですけど、
放送の頃には何かまた動きがあるかもしれない
ですね。かもしれないですよね。
で、この問題が、今収録している時点でも、まだ、ライブで揉めてましてね。
大引いてますよね。
大引いていろんなことが、こう、画策っちゃな、なんですけど、いろんな、行動が取られてるという言い方をすればいいのかな。うん、で、それは、その社員総会に向けていろいろ準備をされてる、うん、いろんな方面からいろんな方が、いろんな思惑で、言葉をちょっと選んで喋ってますけど、で、いろんな活動をされているというのを、その、社員総会で最終的には白黒つけようというふうな動きであることは間違いないですね。
うん、そうですね、うん。それがどっちに転ぶかは、
まあ、わかりません。
放送を聞いてる皆さんは知ってるのかもしれないですけど、
うん。
で、ちょっとわかんないですね。
それで変な方に転ばないでほしいなと。うん、いうふうに思ってます。
うん、はい。ですね。
はい。それと私、まあ、今回の問題でね、結構思ったのが、知らない方がいらっしゃると。JAL会の方でさえも知らない。
開放までね、
そうしても。開放の中に1枚チラシが、まあ、チラシと怒りますけどね、印刷物がちゃんと入って、JAL からの、まあ、声明文みたいなもんですよね。
うん。
で、これを、これ出すのにも、まあ、いろいろと内部でお話あって、で、印刷物の風になったと思うんですけども、うん、そういうことをしてまででも、みんなに知らせたいんだけども、うん、見てない方もいらっしゃると。
この番組、カットされることを各国でちょっと、今現在の話をしますとね、その、社員総会でこの議案を提出するかどうかの、理事会の決議があったんですが、その時に、前会長を、会員から資格を抹消するというかですね、という話があるんですが、そうすると何が起きるかという反対する理事会の利権がですね、そうなると QSL カードの転送ができなくなるんで、アマチュア無線ができなくなる。こんな変なことを言ってるんですよ。とんでもない話で、カードが出せなくてもアマチュア無線が楽しめるのに、その人のが、アマチュア無線ができなくなるから除名してはいけないっていうようなことを言う理事が4名もいたと。
それでも本当は全く関係ない話ですね。
全く関係ない話です
。それはそれ、これはこれです、
ね。これはこれにもかかわらず、そういうことを理由にして、その決議をしないという理事が4人もいる。もう情けなくてしょうがない。
そうですね。
で、これはもうあえて言わせていただくと、そんな団体、本当おかしいんじゃないっていうぐらいのレベルだと私は思ってます。だから、この放送の時には正しい決断がされて、何かが起こってるかもしれません。わかりませんが、はい、そう、いい方向に行ってることを期待して今日収録してます。
はい。
と、はい、いうことですよね。
そうですね。はい、まあ、会長っていうのはやっぱり看板になってるので、すごくそのニュースとしてもね、注目してしまうんですけど、はい、実際はその会長と一緒にこう、組織を動かしてる、まあ、理事の方であるとか、まあ、うん、あるいは、会員それぞれって考え方もできるでしょうけど、うん、まあ、そこからの意識改革っていうのは、どっかで必要になってくるんじゃないかなっていうふうに、だんだん皆さんが、思い始めてきたっていうのが大切なのかなっていう気がします
ね。そうですよね。
うん。
うん、
はい、ということですね。から、3番目。2024年1月の1日に能登半島地震が発生いたしました。
はい。
ということで、まあ、日本ね、地震国なんで、ないということは絶対ないんで。
そうですね。まあ、一番最近この大きな地震ですけどね。そうですね。他にも小さい地震はたくさん起きててね。
はい。
はい、ただ、アマチュア無線があまり活躍しなかったというか、う
ん
は
い、できなかったと言ったらいいと思うんですね。
そうですね。
はい、地形的なものも結構大きいんですよ。
はい。
能登半島っていうと。で、まず道路が寸断されて、どこにも行けないと。
うん、
で、海からというと、もう大変なんですよね。うん。
ただね、そのアマチュア無線が、その活躍できなかったというよりも、通信インフラそのものが役に立たなかったと言うべきなんじゃないかなと。
総合的に見てね。
総合的に見て。
はい、だから、アマチュアだけじゃなくて、うん、いわゆる携帯電話とか、その他の通信 システムもいろいろ障害が
起きた、うん。あまり役に立たなかったね、うん、と。
今回半島の、まあ、先の方になってくるんで、まあ、車が使えないんですよね。うん、まあ、道路が寸断されてしまっていけないと。うん、そうすると、携帯の基地局でさえもメンテンいけないと。
うん、
やっぱりね、日本もね、うん、通信の脆弱地域、
うん
ていうのをなんかマップ化してですね、うん、なんか対応を考えないと、あの、アマチュアがその助けに行けるとかっていうレベルとは違うところで、まずいんじゃないかなっていうのが見えましたよね。
だから今回今までのあの、阪神淡路とか、うん、それから東北の方からその他にもいろいろとね、九州なりどこで起こってますけども、ちょっと特殊な例といったらちょっと言い方申し訳ないんだけども、うん、ちょっとなんか今と違いますね。
違いますね。
そうですね。被災範囲がすごい狭い地域だったし、はい、うん、その狭い地域が地理的にちょっと特殊というかね。
そうですね。
うん、だったっていうことは確かにあんまり例がないような気がしますね。
やっぱり、それぞれいろんな立場の方とか、いろんな地理的なものを含めて、うん、あの、まあ、そういう防災マップから防災に対する考え方、うん、対応の仕方、ね、まあ、あの、防災グッズとかね、結構皆さんお持ちだと思うし、で、まあ、こういうものを持ってないといけないというんだけども、それが本当に、その地域で役に立つかどうか、よく考えながら、
そうですね。
やっていかない
と、ね。そうですね。町の見直ししないといけないということですね。
そうですね。
うん。はい。まあ、ということで、あの、特に、あの、まあ、日本はね、もう災害、特に地震とかはね、からもう最近も台風とか風水害も増えてますし、はい、あの、まあ、前のコロナもいろいろと、はい、まあ、災害の一つだと思うんですよね。そういうところに対して、その場所、その個人、その地域で、まあ、どういうふうなことを考えたらいいかというのも含めて考え直さないかなという、今回。
そうですね。
ね、うん、思いましたですね。
はい。
はい、ということでございます。4番目。ブーベ島へのディエクスペディションが行われました。
はい。
ということでね。これも注目のブーベ島。
何回かトライして、そう。やっと成功した感じですね。うん、は
い、あの、天候がすごいんですね、向こう。はい。行けないという。
うん。
これだけじゃなくてね、他のディエクスペディションもなんか席を切ったように、
そうですね。
あの、多かったですね。
多かったですよね。
うん、うん、で特にあの、コロナで 2年、3年ぐらい。
動けなかった
ですからね。動けなかったですからね。席を切ったように。
本当に。
ね、
はい、だから、追っかける方としてはすごく楽しかったですけど。
そうですね。
はい、行く方は大変でしょうけど。
そうですね。
は
い。それとあの、まあ、デジタルの話になっちゃうんですけど、FT8 とかね、あの、まあ、JT 含めて、あの、通信の手段が増えて、
はい。
あの、微弱な局ということで通信ができるようになってきたんで、
はい。
そういうのも、まあ、今まではね、CW 出ないとちょっと取れないとかいうのがあったんですけども、
はい。
それ以上に FT8 とか使うと、飛んでいくと、うん、
ちょっとね、あの、可能性があるなって見えてきましたね。
うん、そう、
この辺は嬉しいですね。
はい。
はい。はい、
ということで。
はい。
で、あの、今日のね、第1曲目をお送りしたいと思います。先週と今週ですね、599回と600回がね、メンバーのリクエスト曲をお送りいたします。ということで、今日の第1曲目はね、JR3QFB。サンキューのリクエストということで、
はい、
曲はね、ディズニーサウンドトラックから Let It Go、 これのマルチラングイジビハインザマスク、あ、ビハインザマイクバージョンということでね、これなんで選んだかということなんですけども、はい、これあの実はアメリカではね、2013年の11月サンクスギビングに放映されたんですよ、
はいはい、
で我々の第1回が2013年の1月の6日にネット放送スタート
して、はいはい、
2013年に言うとね、そういうことなんです。私にとってはね。で、から、あの、まあ、日本での公開ね、その翌年の、多分あの、いろんな翻訳とかの話もあると思うんですけどね。2014年の、3月なんですけども、3月14日でこれホワイトデーなんですよ、実は。ということあって、で、まあ、私はあの、ちょうどそれスタートして、まあ、間もなく、いろんなとこ FM とかでね、放送しだして、はい、あの雪おじさんと呼ばれてたんですということもありましてね、大好きな曲でございます。JR3QFB サンキューです。これからも頑張っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ハモのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は今年の4月で創業40周年を迎えました。創業以来40年の感謝を込めて、2024年度は1年間を通じて様々なキャンペーンを展開いたします。今回はキャンペーン第2弾の陸徳講習会キャンペーンのご紹介です。 QCQ 企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。陸上特殊無線技師とは電波法令で定める無線従事者資格の一つで、 陸上に開設する業務無線局に従事するために必要な資格です。この資格を取得すると、近年注目されている空撮や測量などで活躍している業務用ドローンも扱えるようになります。そんな陸上特殊無線技師の養成課程講習会をお得に受講したい方に、このキャンペーン中に陸上特殊無線技師の養成課程講習会にお申し込みをすると、受講料金から3000円引きでご受講いただけます。お申し込み方法は簡単。 QCQ 企画のホームページに記載されているキャンペーンコードを申し込みフォームに入力するだけで、自動的に受講料金が割引となります。キャンペーンは6月30日23時59分まで実施中。お仕事に使える実用的な陸上特殊無線技師の資格をこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。 QCQ で検索。QCQ 企画では先ほどご紹介した第2級第3級陸上特殊無線技師と第3級第4級アマチュア無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、 楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする三助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、引き続き、600回ということでね、
はい、
なぜここで、ここまで番組を続けられたのかな、ということで、ちょっと、
はい、
振り返ってみましょう。
振り返ってみましょうと。
各自思いがあると思うんですけど。
そうですね。
いやー、これはまず、はい、ディレクター喋ってもらわないからですね。もう、ここまで支えてもらったのは、ディレクターさんの努力のおかげだと思ってるんで、
いや
何考えてやってたか聞かせてもらえないで。
600本編集してるわけですよね。
そうそう。
600枚 Q シートを書いて。
そう。ね。だから、これ、ね、ディレクターがお休みすると、その放送ないということ
なんですね。成り立たなくなってしまう。
実はですね、2回ほどお休みしてるんですよ。でも続いたんですね。
うん。
で、まあ、そうですね。まあ、一つは皆さん、リスナーさんの皆さんね、存在だと思います。
うん、そうですね。やっぱり聞いていただいて。
聞いてるよっていただけるのがね、一番。面白いよって、頑張ってるね。頑張ってって言われるのがやっぱり一番の、あれかな、理由かなと思います。
うん。
うん。それから、あとアマチュア無線をこう、話題に取り上げてますけど、話題にこと書かないこと。
うん、そうですね。
まあ、いろいろ悩みますけどね。何をピックアップするんだかやろうか。でも、話題がそれだけ続けられるほどあると。奥深かったり、幅広かったり、突っ込めば突っ込むほど、一回じゃ収まらなくて何回に分けられるもやってるし、幅広くいろんな、ね、ことを取り上げるから。まあ、そういう意味で、アマチュア無線そのものが、まあ、大きい存在だったと。それからね、もう一つはですね、FM 放送局で放送させていただくこと、これが一番大きいと思いますね。
ああ、なるほど。
というの、無線化ですからね、
はい。
電波に出ていかないとね。
電波に出ていくとね、やっぱり無線らしいというのはありますよね。うん、それからまあ我々はね、仕事ではなく、まあ趣味の延長みたいな形で喋ってるんですけど、一応放送局さんに収める。放送局さんとしてはそのコンテンツを大事なね、コンテンツの一つとして、業務として扱ってますからね。我々やっぱり穴を開けるわけにはいかないと。そういうこう、ちょっとだけプロ意識。ちょっとだけプロ意識をやっぱり持って続けられたのが大きいんじゃないかなと。
そうですね。
思います。まあ私もちょっとだけ放送局で仕事したことあるんですけど、はい、まあやっぱコンテンツが来ないのが一番困るわけですよね。
ああ、なるほどね。穴が開いちゃうわけね。
ええ。で、しょうがないから、先週のやつをもう一回繰り返すよ、断りを入れてもう一回流させてもらうんですけど、どうしても間に合わないとき。
うん。
でもそれはやりたくないわけですよ。やっぱり毎回毎回こうきちっと収めると。これがもう一番大事かなと思って、それをこう、毎週毎週繰り返してたら600回になっちまったということですよね。
うん、
10年、11年経っちゃったということですね。まあ、ディレクターとしてはそんな感じなんですよ。
いや、私思うのはですね、ディレクターの努力はもう、まあ、言うに及ばずなんですけど、メンバーの知識の広さ。
ああ。
これはね、お互いが、持ってる範囲を重ねていくと、どんどん広がって、
うん
うん、今日5人ですけど、5人集まると、相当幅広く。
文字の知恵どころじゃないと。
いや、で、結構奥深く。
うん、
で、それと、話題が決まったら、それからなんか勉強するじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、心情として、知らないことは喋らない。っていうのは我々の元だったと思うんで、
はいはい、
そうすると、なんだかんだ、勉強するわけですよ。
うん、
収録までに、
うん。
そうすると知識も増える、
うん
で。みんなで共有にして増えていく、深くなっていく、広がっていく。これがまず続いた一つの要因かな、というふうに思うのと、
うん、
あとは人脈。
あ、
いろんな人とのつながり、誰かを呼んでくる、誰かをインタビューする、
はい、
誰かの話を聞きに行く、誰とコンタクトするということも含めてですね、
うん、
それがあったのかなと、
うん、
でこれからもそういうのを活用しないと、我々の力だけでは幅広く話題をつかめないということもあってですね、
はい、
でその辺がちょっと、我々たけてたところがあったのかなと、
うん、
いうのがちょっと続いた要因かなとも思ってるんですけどね、
結構ねゲストでいろんな方にね出演していただいたりしましたよ ね。
コロナ以降ちょっと途絶えてます
ね。どうしてもねこれ ね難しいとこあるんで、
コロナの前はいろいろねいろんな方に出ていただきました、
そうですね、そういうのだと、で最後にはやっぱりスポンサーですよ。
はい、
スポンサーついていただいて、 もう、
放送させていただく、これが一番ですね。
うん、まあ、はい、まあ、これも人脈の一つかもしれないけども、
はいはい、
黙って、お金を出していただいて、うん、何のクレームもいただかずに続けられたと、これはやっぱり大きなことかな、というふうに思いますね。うん、
思いますね。
と、まあ、私も、まあ、初回からずっと、ね、参加させていただいてるんですけれども、はい、あの、はい、先ほどのディレクターじゃないけど、穴開けてはいかんということでね。うん、で、一応毎週なんで、
うん、
1週間、2週間、3週間、どっかに行くというのがなかなか難しいんですよね。
はい。
で、まあ、やってますけどね。実は。
工夫しながらね。
はい、工夫しながらね、はい。はい、やってますけどね。ちょっと、あの印象に残ってるのが、ちょっと海外にちょっと遊びに行ったというところがありまして、
はい、
WB2 とかね、から、はい、アルバか、
はい、
とか行った時に、どうしても収録できないんで、現地から、
そうなんですよ。
中継したというの
は。MC が海外にいたと。
はい。
しかも当時は回線があんまり良くなくて。
そう。
ね、
うん。
ね、衛星中継みたいになってました
ね。そうですよね。うん。あの時は何使ったんだっけ？
スカイプだと思
いますけどね。スカイプ
だ
ね。うん。やっぱり時間遅れが大きいんでね。
はい。はい、
まあ言うてみたら地球の裏じゃないけども。
地球の裏ですよ。
裏ですね。
裏ですよ。
はい。
あれほんま生でやりましたからね。
生って
生で。うん、まあ、収録はしたんです、収録にはなってるんですけども、は
い
は
い、
実際の会話は生で。
向こうとこっちでね、
やりましたからね。うん、ね、う
ん、あれ、あと、あれあそこでもやりませんでした？ T88。
やりましたよ、T88 でも。
T88 もやったし、グアムもやったんじゃないですか。
あ、グアムはやったことないと思うんですけど、ね。
グアムは大使かやったか、やってない
と思います
けど、ね。収録だけかな、
うん。
うん。
いろんなインタビューとかね、現地でやってるやつするんですけども、うん、まあ、何箇所かはやりましたね。
うん。なんか、そういう面白いことも結構やってきたから続いてられる、
ね、
続けられたかもしれないですね。
うん。うん、
私は、5年ぐらい前から、この番組でさせていただいてるようになってるんですけど、
うん、
結構好きなことやれるなと思ってるんですよ。受け皿がなんかすごく広い、まあ、それはアマチュア無線の受け皿の広さにつながってるのかもしれないんですけど、うん、例えば今、私アマチュア無線の真髄なんていうなんか、うん、小難しいコーナーをね、やってますけど、本当に、こんなことをやりたいんだよねって、ディレクターにこう、ご相談したら、おう、やりましょうって終わったような感じがあって、うん、なんか、そういう、なんですね、やっぱりアマチュア無線のやっぱり懐の広さなんですかね。でもやっぱり番組、この番組で、いろんなことやれるっていうところは結構大きいかなと思ってますね。うん。一昨年でしたっけ？別途収録して、こう、初心者向けのコーナーやりましたですよね。
はい。
はい、すすめハムの道です
か。はいはいはい、
うん。あんなのも結構強引な企画ではあったような気もしますけど、でも、しっかりね、人気コーナーになり、人気コーナーと今、私は初めて勝手に言いましたけど、うん、うん。なんか、いろんなことをやってきたし、いろんなことをやらせていただいてるなっていうところがありますね、ハムの話上で。
わかります。うん。やっぱ、それは大きいですよ。
うん、
やっぱりいろんなことやってみるっていうのもあるし、好きな、一番好きなことはね、好きこそものの上手なりでね、
うん、
一番やっぱり好きなことができるのは楽しくて長く続きしますよね。
うんうん、
そうですね。
はい。
じゃあ曲いきます。じゃあ、はい、今日の第、2曲目、
はい、
お送りしたいと思いますけど、りょうさんの方、
はい、お願いします。先週今週とですね、メンバーのリクエスト曲ということですね、選曲いろいろ考えたんですが、最近この番組でやってます、アナザーアスペクトの話があってですね、私学生時代にですね、アマチュアの4人組のフォークバンドを4年間、大学のサークルでやってたんですね。で、その時にですね、アメリカのフォークバンド、ブラザースフォーってなりましたですね。当時有名だったんですけどね。で、そのコピーをやろうとしてですね、何曲かコピーをした。楽譜がないんですよ。で、それを4人でですね、レコードをテープに移してですね、そこからギターのインストゥルメントと自分のパートの音声を楽譜に書き移すわけですね。その作業をやってから自分で演奏する。そういうことをやったんですね。でその時に一番苦労した曲で、曲の途中にですね、ブルースのコードでアドリブのギターが入るんですね。テナーギターで。で、それを取るのに苦労した曲を今日は聴いていただきたいと思います。 ハムのラジオのですね、設立開始当時から参加していただいてですね、いい年になっちゃいました。その間に、その、定年退職を迎えたり、いろいろしたりしたんですけども、未だに全て現役でやっております。今後はですね、さらにその、技術の深いとこも含めて、皆さんにお伝えできればいいなと思って、もうちょっと頑張りたいと思ってます。ハムのラジオ、JG1 の ITH リオでした。
ということでね、600回といえばね、11年半、さっきの2013年から
ですね。そうですね、11年半、
はい。
もうすぐ小学校卒業しちゃいますね。
本当だね。
そうですよ。
あ、すごい話ですね。
はいはい。
まあ結構長いですね。
長いですね。うん、過ぎると大したことないんですけどね。まあ、当人たちだ。
長いっちゃ、無線人生も長いですよね。
はい。
そうですね。
長いですよね。
はい、私60年超えましたもんね。
60年、うん、なんでそんな続けられたんでしょうね。
あ、なんで続けられたか。
うん。
私よくね、このスポンサーの QCQ 企画さんの講習やってて、よくお話しする、特にアマチュアの講習会の時にお話しするんですが、アマチュア無線技師ですねって話をするんですよ。
はい。
で、それと、総合通信士の通信士と違うんだよっていう説明をしました。我々はアマチュアですけど、ただお話をする通信士だけじゃないんだよね、
うん、
技師なんで、うん、物も作る、改造する、
うん、
回路もいじくる、
うん、
アンテナいじくる、
うん、
で工作プラスオペレーションで技師なんですよって話をして、
うん、
だから皆さんアマチュア無線技師なんだから工作もしましょうね、更新もしましょうね、いろいろ勉強しましょうねってやってきて、その工作をやって続いたのかなというふうに思いますね。
あ、そういうこと、幅広く楽しめたということですよね。
幅広く楽しめたということだと思いますね。
私も50年なんですけど、
はい、
なんでしょうね。やっぱり技術には興味があるんですよね、
うん、
昔から。で、もともとは親父の趣味の、親父がバイクの修理をしてたり自転車の修理をしてたんで、それを見てこう技術屋さん、機械屋さんになるっていうのが目標だったんですけど、うん、まあそういう意味で技術的にいろいろ関心がある。このものの構造はどうなってんだろうな、どうしてこれは動いてんだろうなとか、そういうところから ある時ですね、まあラジオの、まあ、子供の科学かなんかでね、ラジオの制作とかやってましたよね、うん、
やってましたね。
ああいうのを見て、友達が作ってるのを見て、もうそこから電気に即乗り換え機械から電気に乗り換え、でそしたらアマチュア無線もそこで出会って、で友達と一緒に免許を取り入って、やっぱ技術的興味を満たしてくれる、
うん、
このアマチュア無線という趣味で、そこに例えば電波の不思議が乗っかるわけですよ。なんで地球の裏側から電波が飛んでくるのか、
うん、なんで声聞こえるのって話ですよね。
そう、
うんうん、
でそれも毎日じゃない、昨日は聞こえたのに今日は聞こえない、そういうこの不思議さと、そういう技術的興味、
うん、
それをずっとこう探求まではいかないですけど、なんでだろうななんて思ってるうちに、なんか50年経っちゃいましたよね。
ですよね。
うん、
うんうん、
なんかそういうことをやってると、面白いんですよね、やっぱりね、
う
ん、
そうですね、
うん、これがなんかね、今の人に伝えられないから、うん、残念なんですけど、なかなかこう一言で言えないっていうのがね、うんうん、難しいんですけどね、
うん、もう少しね、その自分の方にちょっと話を振りますとね、
うん、
私文系じゃないですか、基本的に。
いや、
で、
そう思いますけど、
人間でも興味を持てる分野があるということなんです、はい、要するにその技術も興味あるし、その通信にお話をする、
うん、
人のコミュニケーションをするという部分に興味があるじゃないですか、
うん、
そういう方面にも楽しみを見出せるっていう幅の広さというところにも魅力かなというふうに思いますね、
うん、
そこは文系理系関係なく、そういうのが楽しめるんじゃないかの可能性としてね、
うん、
まあ、認めざるを得ない部分かなというふうに思いますね、
う
ん、
そうですね。
イギリスの連盟だったと思うんですけど、YouTube でそのアマチュア無線のいざないみたいな動画を出してたんですけど、
うん、
その動画がまさにその、人はコミュニケーションすることが好きですよねっていうところからスタートするんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
で、まあ、その次に、でも、 これただ話すだけじゃ物足りないなって思ってる人もいますよねって、こう技術の話につながっていくんですけど、多分そういう構造が、まず根本にあって、誰しもがその、コミュニケーションする人と話すっていう喜びをまず感じるっていうところが多分、趣味としてのアマチュア無線の基盤にあるんですよね。
なるほど。
だから、モール信号でも SSB でも FT8 でも、基本は人対人なんですよ。アマチュア無線のコミュニケーションっていうのは。
まあ、手段関係なくコミュニケーション
ってこと
ですね。
人対マシンっていうコミュニケーション、アマチュア無線が本当はないはずなんですよね。
うん、あんまり途中にマシンが入ってるということですね。
そうそう。介在はしてて、プロトコルの変換とかいろいろやってくれてますけど、絶対一番究極には人が相手にいるんですよね。
向こうに相手がいるということを前提でやってる。
そう
ですよね。
そうですよね。
それは最近のデジタルやってても感じます
ね。感じますよね。だからデジタルでも、相手がそこにいる感じが強いモードの方が好きなんです。不思議な感じなんですよ。はいはいはい、
文字が出てきてもね。
文字が出てきても、あ、いたっていう感じがいいなっていう感じです。やっぱり、そこにコミュニケーションを求めてるんですかね。
やっぱり、その構造がやっぱりあんまり、趣味として楽しめるっていう一番の根っこなんじゃないかなと、思ってますね。
と私思うのはやっぱり深く、そこに不確定性がまた入ってくるんですよね。繋がるか繋がらないか分かんないと。プロではね、繋がらなければ困るんですよ、
ね。そうですよね。
はい。で、そのためにいろんなね、周波数を使ったり、飛行機なんかそうですよね、航空無線なんてもういろんな周波数で、その時々。ね、まあ最近はもう宇宙から、やると割と楽になってきた。まあ、SF 打ち上げるのは大変なんですけど。まあ、それは別にして。
そのために出力を大きくしたりね。大きい受信設備を、
ね。
そうですね。たりしますけどね。
僕はまあ、アマチュアはまあ、趣味と片付けてしまったらもう終わりなんですけども、不確定性があるというところにまた興味があるんですよね。昨日繋がってたけども、今日は聞こえない。まさかどうしちゃったけどね。
それがなんか、面白みを加えてるっていうんでしょうね。
そうですね。
まあ、それにね、自分の工夫が加えられるっていうかね、プロだとちょっと工夫しちゃいけないところがたくさんあるけど、アマチュアだったらね、機械にしろ、アンテナにしろ、自分で介在できるっていうところがね、
面白い。工作の部分で変えられるということですね。
基本的にプロの無線の方って、機械を勝手にいじったらダメなんですよね。まあ、すべてじゃないかもしれないけど。
基本ダメですよ。
基本ダメなんです
か。基本ダメです。はい。
でも、アマチュアって、やったらあかんとは書いてないですね、どこにも。
まあまあ、制限はいろいろありますけど
ね。ありますけどね。
うん、まあ、簡単に言えば、例えばアンテナを取り替えるとかね。
そちらのね、アンテナなんかも余計飛ぶようにしちゃいけないですからね。
うん、そうそう。こう決まっちゃったら、それで終わりですよね。そう、アマチュアなら変えられる。
アマチュアスピリットっていう魔法の合言葉があって。
確かに確かに。
そうそう。
ちょっと強引な種類だけど、アマチュアスピリットだとかで無理に繋いじゃうとかありますからね。
この部品でもいけるだろうって、いい加減な部品つけちゃうからってありますけど。まあ、それか。そういう工夫が入るところなんですね。
ですね。
なんか、人間のその基本的な、普段、なんつうのか、日本が欲することに、自分たちの工夫がどんどん加えられること。これがアマチュア無線の魅力なんですね。
魅力ですね。
で、それも工夫の結果として、またより良いコミュニケーションができるようになって
くる。それを話題にしてね。
そうそうそうそう。
で、またその
電波も飛びやすくなると。
自分の工夫が失敗しても楽しいんですよ。
はい。
経験的に。
そうですね。
奥深いんです
ね。
奥深いですね。だから続くんです。
それもありますよね。
ね。
奥深いから、どこまで行っても届かないと。
そうそうそうそう。
行き着かない。
行き着かない。
で、横を見ればまたその横も深いと。
またね、変なことしてる。ここにいると、そこにも首突っ込みたくなるし。
そう。
ということだと思いますよ。
そうですよね。
新しい楽しみ方もどんどん開発されてくるじゃないですか。
そうですね。
それこそ、ポタなんて、ちょっとハムのラジオで、人気になったんですけど、今。あれも新しいっちゃ新しいですよね。ああいう、だから、いろんなその分野と掛け合わせた楽しみ方が増えていくから飽きないですよね。
いっぱいよそ見ができるんです
よ、ね。そうそう。
先ほどポタもね、私もコンピューターのソフトにね、ポタという名前が出たらワーニング出るようにしてるんですよ。
FT8 のってこと
ですよね。FT8 でね。だから絶対取りたいなという
。
そうですね。
そういうのもありますよね。
はい。
ということで今日の第3曲目。
はい。わかりました。
お願いしましょう。
はい、中島みゆきの時代っていうんですけど。ちょうどこの時代が、流行った頃ですね。学生やってまして、 夜中、ひいひいながら試験勉強をしていて、
はい。
なんで俺はこんなに苦労しながら勉強しなきゃいけないんだと思いながら。
そんな時代なんです。
一生懸命頑張って、この先、また明るい時代が来るだろうと思いながら勉強していたっていうのにちょうど重ねたと。
はい。
J1WTO 吉原です。600回まで到達しました。これからもどうぞ、ハムのラジオよろしくお願いします。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい。
あっという間でしたね。
なんか。ですね。
ね。
もう600回過ぎちゃったんだ、11年半。
新しい一歩、来週から601回になりますんでね。
そうですね。
はい、
601回やらないとですね。
そうですね。
はい。はい、
じゃあ、今日の600回ということで、はい、まあ、今までの振り返りはだいぶしたんで、これから、何時代かなと。
そうですね。
うん、
ディレクターが行きます。
ディレクターですか。まあ、確実に続けていくことだとは思うんですけど、
うん、
新しい技術をね、皆さんにご紹介したいので、
うん、
自分でもいろいろこう、探りを入れて挑戦はしてみたいなと思ってるんで、うん、ぜひ新しいことを皆さんにご紹介したいなと思います。
はい。
はい。
りょうさんいかがですか。
はい。この番組ですね、海外に目を向けているところが、まあ、他の番組と違うところかなと思ってまして、ね、もう少しその、ARL ニュースだけじゃなくて、もうちょっと幅広い情報を伝えられればいいかなということで、その辺を広げていければなと思ってます。
須田さんいかがですか。
やりたいことはいっぱいあるんですけどね、やっぱり手を動かすこと大事だなって本当つくづく最近思ってまして、その今やってる神髄のコーナーもありますけども、うん、あれも結構裏でちゃんと原稿といいますかノートを作って出してるんですけどそうやってちゃんと手を動かして形を作っていく、でやっぱり言語化することでいろいろ考えもまとまっていくので、そういう姿勢を続けていきたいなというふうに思ってますかね。うん、
小田さんいきます。
はい、私もですね、手を動かすのは、したいなと思うんですけど、まあ、ハードウェアの方が主に好きなんで、まあ、いろいろと、こう、小物を作ったりとか、あとは、最近のね、ポタとかの話もあって、実際に体を動かして運用するとか、そちらの方も今後も進めていきたいなと思っています。
ありがとうございます。まあ、サンキューですけれども、最近ちょっとまたね、パラオ液体病ができてきました。
すんじゃん。
ああ、それも手ですね。
はい、ディズニーがないですよ、パラオに。
作ればいい。
作る。
ディズニーストアパラオ。
パラオ。なるほど。
うん。まあ、ちょっとなんか、まあ、今までの延長をもうちょっと膨らましていきたいなという感じはしますね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。これからもどうぞよろしくお願いします。
73この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。